自然とため息が出る。あの時お姉ちゃんに言われた言葉がずっと耳に残っている。普通じゃない。そう、私たちは普通じゃない。お父さんはいなくて、本当は学校に通うこともできないくらいに貧乏で、それを家族全員で無理やり体を売って、しちゃいけない年からアルバイトを続けて、なんとか毎日の糧を得て生活している。そうしなければ私たちが今まで生きてこれなかったのもわかってる。でもいつからかお姉ちゃんがエッチなことをしてお金を稼ぐようになって、それで生活がぐっと楽になって、お姉ちゃんにそんなことをさせている自分が、同じことをできない自分が、そんなお姉ちゃんを否定してしまった自分がすごく情けなくて嫌な人間に思えてしまう。あの日以来、お姉ちゃんとはギクシャクしてしまっている。お姉ちゃんはこれまでと変わらないように接してくれているけど、いや、お姉ちゃんは本当にもう気にしていない。わかるよ、家族だもん。そういう人だってわかってる。でも私の方がよそよそしいというか、一瞬でもお姉ちゃんを否定してしまったことが後ろ暗くて、どうしてもお姉ちゃんのことをまっすぐ見れないでいる。普通、普通ってなんだろう。お父さんがいれば普通になれたのかな。でもそうだとしても、私にはこの体が、お姉ちゃんとエッチな気持ちを共有してしまうこのおかしな体が残っている。それにもっと根本的に、私たちは本当は、はあ、ごめん、何？聞いてなかった。ごめんね、ちょっとぼーっとしちゃってて。何の話だっけ。そうだよね、クラスのみんなに配るプリントを作ってて、それで、あと、ごめん、ため息ばっかりで。具合が悪いとかじゃないの。ただ、その、悩み事があって。ちょっと相談しづらいことかな。君じゃなくても、他の人には。え？なに？今度の日曜日？アルバイトはシフト入ってないし、特に予定は。それなら一緒に出かけないかって。 これってこれってデートだよね。休日に一緒に出かけようってこれって多分デートどうしよう、そんなの誘われるなんて初めてだよ。どうしたらいいんだろう。家に帰り、一人布団を頭にかぶりながら、私は悶々とそんなことを考えていた。でもそれは、さっきまでとは全く違う感情。彼にデートに誘ってもらえて、初めての経験に驚いて、嬉しいっていう思い。彼とは実行委員になるまではほとんど接点はなかったけど、いろんなことを知っていて、私のことをフォローしてくれたり、気遣ってくれたり、優しくしてくれて、趣味の話なんかもできたりして、気が合って。でもまさか、彼の方からデートに誘ってくれるなんて…こんな気持ち久しく感じたことがない。悩みも不安も何も解決はしてないけれど、それらを全部吹き飛ばしてくれるくらいに純粋にただ嬉しい。嬉しいって思ってもいいんだ。枕に顔を押し付けて、せわしなく足をバタバタと動かす。喜びを隠すことができない。柄にもなく、高揚する気持ちを全身で表現してしまう。そうだ、服とかどうしよう。普段通りの格好とか、ないよね。少しくらいおしゃれしていきたいし、でもよそ行きの服なんて全然持ってないよ。アルバイト代使ってもいいのかな。悪いとは思うけど、ちょっとだけ使わせてもらって、その分来月シフトたくさん入れればいいんだし。あとはお化粧とか、なんとか週末までに準備を。
ゆかり、何してんの？ご飯できたよ。
何、お姉ちゃん。
何って、夕飯できたって。声かけても返事しないんだもん。うなって、お腹でも壊したの？
なんでもない。
そう、なら早くしてよ。ご飯冷めちゃう。
うん、わかった。
あ、そうだ。そういえばさ、友達からライブのチケットもらったんだ。どうしても行けなくなったからって。今度の日曜なんだけど、予定空いてるよね。
日曜日？ごめん、日曜日はダメ。
なんで？昨日だったか、シフトないって確か言ってたじゃない。このバンド、ゆかりも結構好きって気に入ってたとこだよ。
それは、急にお願いされたの。シフト変わってくださいって、今日連絡があって、だから…
ふーん、ま、予定があるならしょうがないか。別の友達誘っちゃうけど、後で行ってももう遅いからね。
うん、 大丈夫。だいぶ早く家を出たつもりだったんだけど、もしかして待たせちゃった？そうだよね。待ち合わせの時間までまだ20分以上あるし、お互い早すぎだよね。うん、なんか緊張しちゃうね。学校の外で会うのも初めてだし、私服っていうのもなんだか恥ずかしい。どうかな、変じゃない？こういうの初めてだからあんまりよくわからなくて。一応お気に入りの格好選んだつもりなんだけど、似合ってる？本当に？よかった。君の格好もよく似合ってるよ。かっこいいと思う。それじゃあ行こっか。今日は一日よろしくお願いします。
ああ、ごめんね。いきなり連絡しちゃって。
うん。
そう。ね、お願いがあるんだけど。
面白かったよ、さっきの映画。いろんな動物がたくさん出て可愛かったし、最後は少し泣いちゃった。私が動物好きって言ったの覚えててくれたんだね。嬉しい。君は退屈じゃなかった？ああいう内容って男の子にはつまんないかもって思ったんだけど。そう、ならよかった。映画より私の表情の方がくるくる変わって飽きなかった。学校にいる時と印象違ったって。そうだったかな。少しはしゃぎすぎたかも。恥ずかしい。でもなんだか嬉しくて、君と一緒にいられるのが、一緒に映画を見て、喫茶店でおしゃべりして、同じ時間を過ごせるのがすごく嬉しいの。私ね、今すごく幸せ。全部君のおかげ。ありがとう。
ごめんね、急に呼び出して。どうしてもお金が必要になっちゃって。いつもの半額、おまけに生でしてもいいからさ、お願い。今日は私のことめちゃくちゃに犯して。気持ちいいよ。
しょ。お姉ちゃん、なんで？全く予想していなかった感覚に突然襲われ、頭の中が一瞬で真っ白になる。体の内側から熱がこみ上げてくるような、この感覚は。お姉ちゃん、まさかエッチしてるの？
いい、もっともっとついて、遠慮なんてしないでいいから。本気でするときはこっちの方が感じるの、バックからされるの好き。腰掴まれて逃げられないようにされて、大きなおちんちんでパンパンっていっぱいいっぱい感じちゃうよ。おじさんも女子高生の生おまんこいっぱい感じて。
少しずつだけど確実に快感の波は大きくなっている。お姉ちゃんが感じているエッチな気分が、体の奥を沸騰させるような快感が、津波のように絶え間なく私の心を蝕んでいく。こっそり触った下着はもうおもらししたみたいにぐしょぐしょになっている。スカートを濡らし、それでもなお収まらない愛液は革のシートを伝い、床に水たまりを作り始めている。気持ちが伝わってくるのとは違って、こんな気持ちいいのが直接襲ってくるなんて今まで。私の体どうなっちゃったの？気づけば彼が不安そうな表情で私のことを見ている。その目は軽減、不信、私のことを心配してくれてるの？それとも、脳裏をよぎった想像に一瞬身が固くなる。ダメ、こんなのがバレたら彼に嫌われちゃう。なんとか、なんとか落ち着けないと。時は大きい声、もう彼だけの問題じゃない。周りの席に座っているお客さん、お店の人、みんな気づいてる。店内中の視線が私に集まってる。うずくまり、何かに耐えるようにしている私の姿を、エッチな声を上げている私を、全部気づかれ ちゃってる。私が突然発情するエッチな変態だってみんな気づいて。視線に想像に耐えきれなくなった私は勢いよく立ち上がり逃げ出すようにその場を後にした。店から逃げ出した私が向かったのはショッピングモールの共有トイレ。飛び込むように個室のドアを閉め、待っていられないとばかりに下着の上から大事なところをいじる。ここに来るまでの間も体を蝕む快感はどんどん広がって、もう我慢なんてできない。誰かに聞かれてしまうかもしれない。そんな羞恥心さえ忘れ、ただ快感を貪るために手を動かす。女の子の大事なところを、おまんこを指でかき回し、露出させた胸をもみしだきながら固くなった乳首を乱暴につねり上げる。
始めたな、ゆかりのやつ。なんでもない。もっともっと激しくして。キスも、もっとたくさん。
持ってからどれだけ時間が経ったのか、何度体を痙攣させていったのかわからない。愛液を絡めた指にしゃぶりつき、腰を激しく前後させて、快感を貪る手を止められないでいる。気づけば私は涙を流していた。ただ混乱と快感とで頭の中はぐちゃぐちゃになって、もう何が何だかわからない。悔しくて、情けなくて、恥ずかしくて、でも今の私の中にあるのは それら全部を吹き飛ばすくらいに気持ちいい。ただただ気持ちいい。体を突き抜けるこの快感以上に大事なことなんてないと、そう感じている。もっともっと遠くへ、高いところ。